説教 CD ナンバー160。本日のメッセージは人の無価値さと価値と題して、2011年11月12日に持たれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
詩編の8編をお開きください。詩編の8編、ご一緒に8編の4節を読んでみましょうか。はい、詩編8編の4節、人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。今日は人間の無価値さと、そして計り知れない人間の価値について学んでみましょう。人は人として覚えるべきことが2つあります。人の無価値さと、そして人は計り知れない価値を持つものであるということです。命ある限り、いや永遠にわたってこの二つの事実を覚えていなければなりません。人は何者なのでこれを御心に留められるのですか。ダビデがこう叫んだのは、8編の一節にありますが、主よ、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。あなたの栄光は天の上にあり、緑子、血の御事の口によって褒め称えられています。あなたは敵と恨みを晴らす者とを鎮めるために、あだに備えて砦を設けられました。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた日と月とを見て思います。広大無限のその神が作られた宇宙、月と星を見てそう思ったというのです。人は何者なのか。あまりにも小さな人間、無力な人間、無価値な人間を彼は認めたのです。しかし彼は同時に、人は一体何者かと言いながら、神様が私に御心を留めておられるというのは、これを顧みられるというのは一体なぜかと問うているんですね。そう、人間は本当に無価値な、小さな、無力なものである。しかし、神の御目にこれほど価値のあるものはまたないというのです。これほど価値のあるものは宇宙に存在しないという事実。創造主が御心に留められる、顧みられる。英語ではビジットと書いてあります。好きな人はいつも訪問したい、ビジット、訪問する。神様が我々に集中して我々と語りたい、交わりたい。顧みられるのはなぜでしょうか。非常に価値があるからです。最初にね、我々人間は全く無価値なものであること、この事実を学んでみたいと思うんです。人間は アミーバから進化して、だんだん高等なものに進化して類人猿になり、類人猿から人間に進化してきて、そして限りなく進化するものと思い込まされている。 しかし聖書は人間はどのように作られたかということを教えています。それは創世記の2章の7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなったというのです。科学者はね、人間を科学的に分析します。人間を構成している成分、そしたらどれくらいの価値があるかという結論を出します。まずこの人間が本当に無価値であるという事実は、これは人間は科学的には分析すると土の成分と同じものであるというんです。土の塵と等しい。そしてもう一つはね、聖書が人間は塵によって作られたから塵に変える、人間の虚しさ無価値さを言っています。そう、人は何者か、何者なのでこれを顧みられるのですか、これに御心を止められるのですか。科学者はこういうふうに分析しています。これは The US Bureau of Chemistry、 アメリカのある、化学の分野の機関でこう計算したものです。人間の体 65% は酸素でできている、 18% は炭素、 10% は水素、 3% は窒素、 1.5% がコルシウム、 1% がリン、 0.35% がカリウム、 0.25% が硫黄、 0.15% がナトリウム、 0.15% 塩素、 0.05% がマグネシウム、 0.0004% がアイアン、0.00004% がヨード。そして合計したらどれくらいの値段になるかという、価値があるかというと4ドル50セントだけど、今円高だからね、5000円にならない。人間を科学的に分析するとこれしか値打ちはないというんです。他の資料を見ると、脂肪が石鹸7個分あるそうです。炭素が、鉛筆の芯が9000本作れるのが人間の体にある。鉄分が2寸釘1本分の鉄分がある。リンがマッチの頭2200、マッチの頭2200個分作れるのがあると言うんです。またある計算を見ると、人間の身体の3分の2は水、重量としては酸素が 65%、ついで炭素が約 18%、水素、窒素、骨のカルシウム、リン、硫黄など多数の元素で成り立っている。これらの元素を原価計算して集計したら、フランスの学者によると、60キロの人で60キロ。2000円になるんだそうです。赤ちゃんは体重約3キロだから、約20分の1だとすると、赤ちゃん100円しかないというんです。100円。本当に。そして一生70年90年ね、過ごしてからまた塵に帰る。本当に人は一体何者か、無価値な存在であるということ、塵によって作られたものであるというんですね。創世記3章の19節、書いておくといいでしょうね。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に変える。苦労に苦労を重ねて、そして行き着くところは土。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に変える。ヨブ記34章の15節、すべての肉は共に滅び、人は塵に変えるであろう。詩編104編の29節、あなたが御顔を隠されると彼らは慌てふためく、あなたが彼らの息を取り去られると彼らは死んで塵に変える。伝道の文3章の20節、 皆一つところに行く。皆塵から出て塵に帰る。これだけのことだったらね、獣と同じだとソロモンは言ってる。獣と同じ。塵に帰る。しかし神様が人間をお作りになったときに、不思議ですね。僕あんまり考えたことがなかったんですが、すべてのものはご自分の口から出る言葉で作られた。命令なさると出て現れてきたんです。植物も動物も。ところが6日目の最後に、人間を作るときには、水から土の塵を持って形作って、そして花に命の息を吹き入れたら人は生きた魂となった。生きたものとなったというのです。すべてのものは、天体もそうです。火も月もお言葉によって作られた。人間だけはそうでなかったんです。なぜでしょうか。なぜ人間だけが創造主ご自身が土の塵を持って作られた最低の材料を用いて作られた。塵、無、謙遜。謙遜は栄誉に先立つ。これは宇宙の一大法則ですね。この原則を教えるためではなかっただろうか。サタンは高慢によって神のようになるんだという思いから罪を犯しました。サタンと戦い勝利するためには人間を無、土の塵によって作られて、そしてサタンを滅ぼす武器として作られたのです。無価値なものによって神はご自分の栄光を表すというのです。しかし人間アダムはサタンにそそのかされて神のようになろうと思ったんですね。謙遜、無価値さ、無力さ、無知であることを認識することが成功への、繁栄への道であるということです。ヨブ記実章の9節、どうぞ覚えてください。あなたは土くれをもって私を作られたことを。イザヤ40の15節、見よ、もろもろの国民は桶のひとしずくのように、はかりの上の塵のように思われる。見よ、主は島々を誇りのように、誇りのようにあげられる。塵、ひとしずく、そして誇り、無価値だというんですね。これは Today's English Version では、イザヤ40章の15節はね、主にとっては国々は nothing、 無である、何一つ価値がない、 nothing であるというんです。そして島々は塵のようだと書いてある。人間を作った塵のようだと書いてある。 nothing というのはゼロという意味です。ゼロ、無、仏教で言う無、無になったら、無の境地になったら人間幸福になると仏教を教える。これは当たっているんです。無の境地になったら人を憎んだり嫉妬する、抽象されても何とも思わない。無、人間の本来は無、 nothing、ゼロであるという、土の塵と等しいものであるということを覚えていたいものです。しかし、イザヤ43章の7、7節、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ、私は彼らを我が栄光のために作り、これを仕立て、これを 創造したというんです。一最低の材料、土の塵で作って、それを神の栄光のために作られたと言うんですね。人は何者なので、これを顧みられるのでしょうか。なんで人間は無価値なものであるけれども、どうして神様にとってこれほど価値があると見られるのでしょうか。何者なのでこれを御心に留め、顧みられるのですかということは、どうしてこのような私に価値を見ておられるんですかということです。人間をそのように価値あるものとみなしておられるのは、理由は何でしょうか。一つ、人間はすべての非動物とは違って、神の形に作られた。創世記一章の26節ね。我々の形に、我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の王と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせよ。一章の27節、神は自分の形に人を創造された。神の形に創造し、男と女とを創造されたと書いてある。だから、神様にとって非常にかけがえのない価値があるんです。神に似たものとして作られた。ああ、父親がね、あんたの子供はあんたに似てると言われたらどんなに嬉しいでしょうね。そう。そして父親はその子供をどんなに寵愛するでしょう。我々は神に似たものとして作られた。だから神様がすべてのものを創造されて、最後に人間アダムとエバを作られたときに、はなはだ良かった。極めて満足なさったという意味です。非常にお喜びになったんです。スタディバイブルの旧約の7ページ見るとね、全天が世界の創造、そして人間の創造に対して深く喜ばしい関心を抱いた。人間は全く新しい、異なった被造物であった。彼らは神の形に作られた。なんという人間の素晴らしい尊厳でしょう。アミーバなんていうことではないんですね。神がご自分の形に創造されたという理由ですね。もう一つ、創造主の命の代価で私たちはあがなわれたという理由があるんです。だから神様は我々に非常に大きな価値を見ておられるんです。コリント第一の手紙の6章の19節、20節、ご自分のたっとい死という代価をもって我々が買い取られた存在であるということ、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではない。あなた方は代価を払って買い取られた。代価を払って買い取られた。ご自分の形にかたどって創造された。そして神様は創造主の命という代価を持って買い取られた。最初アダムが創造されたとき、人間は創造主の宮として作られた。聖霊の宮として作られた。けれども アダムが創造主に背を向けたとき、聖霊は取り去られた。サタンの精神が宿るようになった。自我は、人間は神主でもなしでも最も尊いものだと威張る、高慢に思う精神ですね。アダムは自分が土の塵で作られたことを忘れ、高慢になって罪を犯してしまった。神の栄光は去ってしまいました。しかし神様は決して諦めませんでしたね。人間を神様にとって限りなく価値あるとあるものとさせたのは何であったかというと、 E.J. ワゴナーという人はこう言ってる。 E.J. ワゴナー、1888年のメッセンジャー。我々は全く無価値なものであるが、キリストは我々を価値あるものとするために死なれたのである。もしキリストがこの地上に来られて、我々の身代わりとなって、ご自分の創造主の尊い血を十字架で流さなければ、我々は土の塵、無価値ゼロで終わっていたんです。けれども、かけがえのない価値あるものとしてするために、ご自分の命を十字架で落とされた。キリストの死のゆえに価値あるものとなったというのです。イザヤ書の13章の12節にね、面白い言葉がある。私は人を、人間を、聖金よりも、お古の小金よりも少なくすると書いてある。聖金よりも、純金よりも、そしてお古の小金よりも少なくするって言うんですね。少ないものは希少価値があると言いますね。希少価値がある。オランダでね、そのチューリップ一つ、うち一軒を建てるほどの価値がつけられたことがあったんです。チューリップが非常に少なかったから。けどもチューリップがたくさん増えるとね、チューリップはそんなに価値があるものではなくなった。少なくするというのは希少価値です。共同訳聖書はうまい訳してますよ。イザヤ13章の12節、私は人を純金よりも稀なものとし、オフィルの小金よりも得がたいものとすると書いてある。得がたい、だから価値があるんです。キリストの道の10ページ11ページに私の大好きな引用文がある。覚えている人いらっしゃると思いますね。私どもの贖いのために払われた値、どれくらい？人間2000から5000しかない、しないよ。だけども贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死を抑え、お許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。霊感に動かされた人ヨハネは、滅びゆく人類の天の父の愛の高さ、深さ、広さを眺めて、心はありがたさと経験の念でいっぱいになり、その愛の偉大さ、優しさを適当に表現することは見出すことができないで、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか。その愛はね、父の一人子イエス様と同じ同等な価値を当てているんです。我々一人びとりね、考えられないですね。 そう、土で作られた人間を勝ち荒らしめる者は我々のために払われた代価、その代価どれくらいの価値なんでしょう、代価でしょう、我々どれくらいの価値があるんでしょう、イエス様の命はどれくらいの価値がありますか、イエス様の命計算できますか、できない、宇宙よりももっと深く高く広い神の愛ですね。しかし、そして創造主であるんです、万物を作られた方、その方の命、普通イエス・キリストはね、馬小屋、今からクリスマスに向かって、まあ、骨の中にいててね、こんなこと考えないで、ただイエス・キリストは偉大な人物、シュバイツァーやガンジーやら偉い人物であったとしか思わないで、馬小屋に生まれたイエス・キリストを称える。しかし、あの方は実は目に見えるもの、見えないもの、万物を作られた創造主であられた。考えることができない、もう遠い距離、宇宙のセンターに君臨なさっていたお方であったんです。千千万万の御使いたちの賛美と礼拝を毎日受けておられる方であったんです。その方が小さい地球の馬小屋にお生まれになった。なんという卑下でしょう。どれほどのイエス様が十字架で払われた値、これ永遠にわたってね、ソロモンを弾いてコンピューター使ってね、計算できるものではない。神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。一人子の価値が我々一人一人にある点です。土の塵で作られた我々、また土に帰る我々をこの世に見ておられるんです。今日学びたい教訓はこれです。1、自分の人としての無価値さ、土の塵であること、無であること、仏教に行かなくても無であるということを知ることが必要なんです。そしたら多くの問題が解決されるに違いない。人と人との争い、人と人との心通わないで争い戦争があるのはね、自分は土の塵であること、無であるということを認識しようとしないからではないでしょうか。そう。しかしもう一つの教訓は、十字架の血潮によって自分の本当の価値を知るということです。この二つの事実を認識していないと説教者になることはできない。何か自分は人の前に立つことができるといううぬぼれ、本当の感化を及ぼす説教者になることはできない。証人になることはできない。伝道はできない。悪臭を放つだけ。一番自分の無価値さ、無価値であるということ、nothing であるということを、この認識を持ち続けるということは、バプテスマを受けるときにはそうであったかもしれないけれども、しかし、キリストに近づけば近づくほど、自分の無価値さ、罪深さをもっと深く認識するということが、実は栄光から栄光へと変えられていく証拠です。 リバイバルはそこから来るんです。リバイバルは教会を興奮にもたらすものではない。教会の信者が自分は無であるという 無価値さ、無力さ、そこに導かれることであるんです。聖書からいくつか例を挙げてみましょう。あの大きな罪を犯した人殺し姦淫の罪を犯したダビデ、詩篇51編に彼はその人殺し姦淫の罪を犯して、そして詩篇51編に告白論を書いています。ね、有名ですね。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。私を清めてください、清めてくださいとずっと祈ってる。雪よりも白くなるでしょう。私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。正しい霊を与えてください、うんぬんとずっと祈って、一番最後イザヤ51の13節、非常に大事なことが書いてある。そうすれば、そうすれば私は咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。伝道者が持つべき第一の資格は、自分が徹底的に罪人であり、神の前に無価値なものであるということ、この認識を持つことです。そう、ウィリアム・ブラッドフォールドというピューリタンの説教者がいましたが、彼はこう言ったんです。すべての誠実なクリスチャンたちは皆このことを経験した。自分の無価値さ、そして言ったんです。私はヨーロッパにおいて、ヨーロッパのすべての人の中で全く黒い焦げた心を持つものです。私は人の前に出るにふさわしくありません。人前に出るときに不安と恐怖と戦慄、怯えを持つものです。この無価値さという認識、これが人の前に立たしめる資格の第一であるんです。これはね、観覧から栄光へ57ページだったかな、ページを忘れましたけれどもね、キリストの弟子たちは自分たちの無能力を深く自覚し、謙遜に祈りながら彼らの弱さをキリストの強さに、彼らの無知をキリストの知恵に、彼らの無価値さをキリストの義に、彼らの貧しさをキリストの尽きることのない富に結びつけた。こうして強められ、必要な能力を身につけて、彼らは主への奉仕に臆することなく前進した。二つ、我々に、説教者として、伝道者として、証人として資格を持たせるものがある。第一は、自分の無価値さ、罪深さを、意識を絶えず持っているということ。もう一つは、キリストの死のゆえに、なんと自分は尊いものであろうという認識です。マグダラのマリアは、七つの悪霊を追い出してもらい、 主に姦淫の罪を許してもらった女でありました。彼女は決して自分の罪深さを忘れませんでした。彼女はすべてをはたいて、自分の収入すべてをはたいて、あの高価なナルドの油を、香油を買ったんです。そしてマリアが、罪深いマリアがイエス様を葬る準備をするためにナルドの壺を割って、その高価な油をイエス様の身体に注いだんです。誰よりも早く墓に走っていったのはマグダラのマリアであったんです。弟子たち、すべての弟子たちよりもイエス様の十字架の意味をいち早く悟っていたのはあの罪深いマリアであったんです。イエス様は彼女のしたことは全世界に述べ伝えられるであろうと言われました。モーセは神から召されたとき、待っていました、神様、私はエジプトに行ってエジプトの人たちをみんな導き出そうとは言わなかったんです。神様が召したとき何と言ったんですか。出エジプト記4章か10節、ああ主よ、私は以前にもまたあなたがしもべに語られてからも言葉の人ではありません。私は口も重く舌も重いのです。あなたの福音をどうやって伝えることができましょうと尻込みしたんです。偉大な説教者は皆このようなことから始まるんです。三育学院で神学部の一番上級生はね、いよいよ卒業する前にね、卒業説教というのをさせられる。卒業説教、みんな。しかし神学部にいた私は説教なんてあまりにもできるものではないと、私はその言われていたことを、私はできませんと断った。卒業説教をしなかったけれども、卒業してからね、なんだか知らないけれども、神の慈愛に触れて、人は信仰によってのみ義とされるということを悟ったとき、涙がいっぱい溢れ出てきました。その神様の慈しみ深いことを伝えたいという気持ちが起こってきた。さあ、神様がモーセに語るべき言葉を授けたんでしたね。イザヤ書の6章の5節を見てください。イザヤ書の6章の5節、神様がイザヤを召されたとき、なんという態度であったかというと、その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇のための中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。神様の、イエス様の無限に純潔なお姿を見たときに、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のものですと叫んだんです。神様はそれだ、だから私はあなたを召すとおっしゃった。そう、そのような無価値さ、罪深さの認識を持っている人を神様はお立てになるんです。証人として用いられるんです。ここに、スタディバイブルの旧約の919ページにこんなことが書いてある。このように神が人間に対して覆いを取り去り、神のしもべが天の神の栄光を見るのを許され、 イスラエルの聖者の清さをほんのわずかでも認めるとき、彼は自分の清さを誇るどころか、自分の魂の汚れについて驚き、それを告白することであろう。深い悔い改めをもってイザヤは叫んだ。災いなるから私を滅びるばかりだ。私は汚れた唇のものでと言って尻込みしたんです。わざとらしい謙遜や、卑屈な自責の念ではない。わざとらしい謙遜や、卑屈な自責の念ではない。こういう曖昧とした真似事の謙遜は、誇りと自尊心に満ちた心によって促されるのである。言葉で自分をけなして見せ、それが他人からの称賛と感嘆の表現を呼び起こさないとがっかりする人々が多い。だが、この預言者の罪の自覚は本物であった。弱さと欠点のある人間が、神の聖なること、神の光、神の栄光の完全さと比較されて、彼は自分が全く無価値であると感じた。本物であったというんです。イザヤ書の41章の14節にね、イザヤがこう言ってる。イザヤ書に、主が言われるんです。虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。ここにも二つの原則が書いてますね。虫に等しいヤコブよ。しかしイスラエルの聖者があなたを強める。立てとおっしゃる。虫にも等しきもののために主は各もむごき目に愛しか。アイザック・ワッツの作った歌です。この身の咎ゆえ十字架につく。ああ、そうはいかなる愛ぞ愛ぞ。恥じるこの身をいかに隠さん。涙に心も目も溶けゆく。恵みに報いゆる術を知らず、すべてを投げ出し、ただひれ伏す。アイザック・ワッツの歌です。これは賛美歌の138番と非常に似ている歌ですね。同じアイザック・ワッツが作った歌です。パウロのことを考えてみましょう。テモテ第一の手紙の一章の15節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった。何と言ったんですか？罪人を救うためにこの世に来てくださった。そして私は罪人の頭であると言ったんです。本物だったでしょうか？それは 使徒パウロがあまりにも純潔なイエスの姿、十回の立法の深さ高さを知ってからのことです。罪人の頭、ガラテヤ書の6章の3節、こんなことが書いてある。6章の3節、もしある人が事実そうでないのに自分が何か偉いものであるかのように思っているとすれば、その人は自分を欺いているのである。新改訳を見るとね、同じところ、6章の3節、ガラテヤ、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。共同訳聖書、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。まあ、新共同訳ではね、ごめんなさい、新共同訳ではね、こう書いてある。実際には何者でもないのに、つまり nothing、 何者でもないのに自分を一角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。何者でもないのに、ニュー・キング・ジェームズバージョンではね、もし人が自分自身を何かのように考えるならば、本当は nothing であるのに something と考えるの。面白いね。nothing であるのに something 偉そうに思えるのは、自分を欺いているのです。そう。自分は nothing、 無価値なものであるということから、クリスチャンの生活の始めがあるんです。伝道者の、説教者の、どんなに素晴らしい記事を書いて原稿を書いても、その意識を持たなければ人に感化を及ぼすことはできない。ジョン・ニュートン、お父さんが奴隷売買で船長であった。やがて彼も船乗りになりました。18世紀の人でありましたが、彼は荒れくれ者であり、奴隷に対しても冷酷な男でした。しかしある日、大きな嵐に遭遇した。お母様は立派なクリスチャンであったんです。そして嵐の中で、神様助けてくださいと叫んだ。幸い命は助かりましたが、7歳の時にお母さんがそのくれていたその聖書を初めて読むようになったんです。それでも完全に悔やるためなかった。何回も九死に得る事件に何回も会いました。そしてとうとう23歳の時に全く生まれ変わったんです。こんな愚かなどうしようもないものをも神は救ってくださったという恵みを歌ったんです。 Amazing Grace、 驚くべき恵み。やがて彼は牧師になりました。そして死ぬまでこの Amazing Grace、驚くべき恵みを伝えていったんです。ジョン・ニュートンはね、彼が牧師になってから自分の勉強室にも、牧師の控え室にも、そして説教団に登るその前にも書いた言葉があった。それは申命記の5章の15節、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕と思って、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。そう。かつてあなたは奴隷であった。無価値なものであった。土の塵であった。ナッティングであった。 決して忘れてはならないよと、覚えなければならない。だから説教台に立つにも必ずその成功を見て立ち上がったそうです。驚くべき恵みを、なんと甘い響き、ね、これインターネット見るといろんな訳があるんです。非常に言語では深いから。驚くべき恵みを、なんと甘い響きか。私、神は私のような罪深い者も救われた。私は見失われていたが今は見出された。私は何も見えなかったが今は見えるようになった。一節にこれくらいの意味が含まれている。失われたもの、罪人、もうなんていうかひねくれたものであった、目の見えないものであった、盲人であった、しかし今は見えるようになったという意味が一節に Amazing Grace という言葉にあるんです。これ訳することは大変だったでしょう。日本人も。私の心に恐れることを教えたのも恵み、そして私の心を恐れから解放したのも恵み。なんと恵みは尊くも現れたのか。私が初めてそれを信じたときに、多くの危険と苦悩と罠とを超えて私はやってきた。その間私が無事だったのも恵みのおかげ。そして恵みが私を天国へ導いてくれる。主は私に良きことを約束された。主の言葉は私の望みを保証する。主は私の盾となり私の一部となる。命の流れる限り。そう、この肉体と心が朽ちて限りある命が終わるとき、私は帳の中に隠されている喜びと平和の命を得るだろう。いつかは地球も雪のように消えるだろう。太陽も輝きを失うだろう。しかし私に呼びかけてくれた神は常に私と共にあるだろう。Amazing Grace. How sweet the sound. 驚くべき恵みよ、なんと甘い響きだろう。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。日本語では全部現れていませんね。自分は罪人であった、惨めなものであった、盲人であった、目が開かれた、救われた、解放された。だからジョン・ニュートンは、命ある限りその神の恵みを引き取るまで語り続けたのでした。そう、ジェームス・グレイという人はこう歌いました。地の塵に等しかり、何一つ取り得なし、あるはただ主の愛、愛に来る我ぞ、見救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝えん、恵み深き、エスを。そう。ジェームス・グレイもそうだった。地の塵に等しい我が身、何一つ取り柄がない。 自分の無価値さを認識すること。しかしイエスの十字架の血によって無限の価値がある。宮川勇という人は、賛美歌作家は、賛美歌の355番にこう歌った。つゆだにさおのあらぬみをも清めて御国の世継ぎとなし、黄金の御に住ませたも、我が主の愛こそ限りなけれ。各時代の説教者も働き人も自分の無価値さというものをしっかり認識して立ちました。しかし神の前に尊い価値あるものであるということを認識を持って立ちました。大いなる叫びをする14万4千はどうだろうか。国と指導者の193ページ、国と指導者の下巻の193ページから、14万4千が印される前の経験が書いています。彼らが大いなる叫びをする前に経験することが書いてあります。彼らはただ神の憐れみだけが彼らの唯一の希望である。祈りが彼らの唯一の防御である。ヨシュアが御使いの前で嘆願したように、残りの教会は減り下り、揺るがぬ信仰を抱いて、彼らの助けは主イエスによって許しと救出を嘆願するのである。サタンがやってきて生ける者の裁きにおいて、この経験はあなた方はあれこれあれこれの罪を犯したじゃないか、救われる価値がない、あなた方も私と同じように無価値だけれども、彼らは自分たちの生活の罪深さを十分完全に彼らは認める。彼らは自分たちの弱さと無価値さを知っている。そして今にも絶望するばかりである。聖霊が我々の教会をリバイブする、そのリバイバルとはこの経験です。たくさん人数を教会に導き入れること、そう、人間が到達することができる最高の地点は十字架のふもとであるんです。自分の無価値さ、無であること、土の塵であることを認識すること、これがリバイバルであるんです。我々の教会の誇りをね、高めるために神様はそうやすやすとリバイバルを与えるものではありません。砕かれて砕かれて打ちのみさにして絶望するばかりに自分の無価値を知るという状況に聖霊は先の雨で導くんです。そしてやがて後の雨が、天の倉庫が開かれて豊かにそういう器に注がれる。そして大いなる叫びに立ち上がるんです。彼らは自己の無価値なことを深く認めていると書いてある。なぜかというと、あまりにも無限なイエス様の純潔を凝視するからです。人ばっかり見たらね、自分の無価値さ知ることができない、人の欠点知ることができない、見ることができない。 イエス様の純潔をずっと凝視するから、彼らは自分たちの罪深さ、無価値さを完全に見る。そして自分たちの心の純潔を懇願しているときに、汚れた衣を脱がせなさいという命令が出て、二度とこの世の腐敗に汚されない新しい輝かしいキリストの義の衣が与えられる。そして永久にサタンの誘惑に安全なものとして生ける神の印が押される。144,000が構成されるんです。そう、皆さん の、 教会手法の後ろにも書きましたが、サムエル記上の2章の8節、これ筆記しててください。サムエル記上の2章の8節、貧しい者を塵の中から立ち上がらせ、貧し、乏しい者を悪田の中から引き上げて、悪田というのは塵ですね、土。引き上げて王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられる。イエス・キリストもこの道を通っていったんですよ。神と等しい方であられたけれども、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、己を虚しくしてしもべの形をとり、そして人間の姿になった。死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、人間が下ることのできないどん底まで、イエス様は下っていったんです。そして、そのピリピの2章の7節8節続けてみると、それだから神様は彼を高く引き上げたと書いてある。そう。十字架のふもとまで下る者を、無価値さ、何の取り柄があるかと認識する者を神様は引き上げて栄誉をくださる。王侯と共に座らせるというんですね。信仰による義人とは何か。それは人間の栄光を地に伏させ、地に、人間のあるべき姿ですね。人間ができないことを神が人間のためになされる神の働きである。信仰による義人、人間が自分の無価値さを認識するとき、キリストの義を着せられる備えができるのである。自分が罪人であるという意識、無価値なものであるという意識、それを持たないでは神聖生まれ変わる経験をすることができない。なぜ？救い主の必要を感じないから。信仰による義、これね、一言で言うと人間の無価値さを認識することであったんです。人間の意向を塵に伏させることが1888年のメッセージのエキスであったんです。難しいことは言ってない。人間は無価値なものである。どうやって義とされる、どうやって救われる、ただイエスの功績を信じる信仰によって。1888年のメッセージは、ある人はこうまとめた。人は nothing、 キリストが everything、 人は無、キリストが全てである。これが1888年のメッセージだと、エキスだとまとめた人がいる。ダクター・ルーカスってね、私カリフォルニアの、ピューシーの近くに訪ねたことがある。お医者さんであったんだ。1888年のメッセージを本当によく学んでいた人。その人が、あんたにあげたいのがあると言って、1888年のメッセージは何であるかというのをまとめたのをくれました。エキスは、人は nothing。キリストは everything。ね。 国と指導者上巻143ページ、神は逆境の中にある彼らをお見捨てにならない。自分の無価値なことを知って全く神により頼む魂ほど一見無力に見えるが、真にこれほどに打ち勝つことができないものは他にない。そう、各時代の希望参加の149ページ、彼らのために払われた犠牲の価値によって彼らは神の御目に価値があるのである。人間に、もう塵である人間、無価値な人間に、ナッティングである人間に価値があるとすれば、キリストが払われた犠牲のゆえであるというのです。パウロは自分の弱いところに力、キリストの力が現れると言いました。我は誇らん、ただ十字架を。これは、賛美歌だな。賛美歌ご一緒に歌って終わりたいと思います。はい、495番。神様、人は何者なのでこれを御心に留められるのですか。 何者なのでこれを顧みられるのでしょうか。神様、私たち個人個人の家庭の教会の、そして全宇宙の問題を解決する二つの大原則について学びました。自分の無価値なこと覚えて決して忘れないで、そして十字架で私のために計り知れない値を払ってくださったこと、これを覚えて家庭において夫婦生活において教会において、そして毎日の生活をなさしめてください。そしてサタンに勝利するものとならしめてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、 次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。